平下両立ナビです。今週のお客様も青い森信用金庫営業戦略部部長で11日町龍組会長、11日町円振組親方でいらっしゃいます石橋光弘さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今週最終週になりますが、今日はですね、まあ、お祭りと仕事、それからお祭りと家庭、皆さんいろいろ両立されてると思うんですけれども、これを皆さんで両立するために必要だなと思うこと何なのか、まずは聞いていきたいと思います。いかがですか？
両立ですか？
いや
難しいと思うんだけど、やっぱりどっちも努力して頑張ることかな。
かな。あとはもう、まあ、祭りをこのままもう盛り上げて継続していくためにはって考えると、
そうですね、このお祭りっていうのは旧市内のお祭りという色が濃くて、ユネスコの文化遺産に登録されて観光客も増えていくと思うんですけれど、どんどん減っていくのは制作者、それから子どもたちだと思うんですよ。だから観光客は増える、子どもたちは減る、制作者も減るってい こう反比例というか、そういう状態がこれから続いていくような感じはしているんですね。で八戸市民の祭りだという思いは私らは持ってるんだけど、実際それができてない。やっぱり旧市内のお祭りだという意識が強くて、だからあの市民の方でどんどんね、あの作ったり、その輪に入ってきていただきたいっていうのはすごい思いがあって、あのこれから八戸をこうお祭りであの発信して、それから制作に携わって運行、それから楽しいのに携わって来ていただければなっていうのがありますね。
あとはあの、まあ、希望とか理想とか、やっぱりあれですかね、子どもたちがうまく参加できればみたいなの。
そうですね、
あ
の私らの子どもの頃は8月の20日からのお祭りだったんです。
秋ですもんね。
で、まあ、実際秋祭りっていうんだけど、あのどうしたら観光客が増えるかっていうので、青森のねぶたにと時期を一緒にした方がいいんじゃないかっていうので、これが7月31日からになったんだけど、でなったのはいいんですけど、この暑い最中に、まあねぶたは夜だからそんなでもないけど、昼のこの暑い時、八戸が一番暑いのがその3日4日5日ぐらいって言われて、その時にやるので子供も大変なんですね。で昔はね、あの2時間3時間ぐらい行列があって、30分ぐらい休みがあったんだけど、今はそれがなくて。
最中にあったんですか？
そうそうそう。
へへ。
子供たちにアイスクリーム配って、でアスファルトの地べたに座って食べて、大人はまあビールとか酒飲んだりして、で休んで、でまた再開ってなったんだけど、それが今なくなって、でまあ時間はとにかく時間通り動け、で元に戻るんだけど、その制作の時間、私らは夏休みになった時はまだ制作に行けるその時期だった、8月の20日だったから。で今の子供たちっていうのは7月の23日から休みで、もう7月の23日となるともう出汁が完成に近づいてても大体できてるんですね。
そうですね。
そうすると子供たちが例えば来たとしても何を手伝っていいのってもやるのがもうない状態になってる。でも私の小さい頃は紙貼ってとか、ここにそのなんかあの段ボールつけろとか、なんか仕事あったったんですよ。それが今子供はもうない状態なんで、だからその参加する時はもう出汁ができていて、でその制作のあれが全然分かんない状態というのがあるので、あの子供たちはこれから本当に作っていく子がどれだけ出るかっていうのが心配だし、それから学校の行事が、まあ、夏休みになるといろんなスポーツの大会があるから、ね、まずには参加できないとかというのがあるんで、少しあの教育委員会の方にもあの話はしたんですね。でもなかなかうまくこういかない状態ですね、今はね。
じゃあもうお祭りに もちろん弾いたり、それから笛太鼓で参加するのもありがたい、嬉しいことだけれども、出汁を作る現場から見てもらって、 お祭りってこんな面白いんだよっていうことも初めの部分から見てもらいたい、知ってもらいたい、
そうですね、
という子どもが増えればいいなと、はい、そうですよね。なかなか今どの組も難しいところなのかもしれないですけどね、はい、一丸となって進めればいいですよね。じゃあ石橋さんご自身のこれからのお話、何かこう夢とか希望とか。
もう小さい頃からお祭りには携わってきてたんで、このお祭り関係のね、なんか仕事がこれから、うん、まあ、自分が退職した後ですね、なんかできればなと、八戸のために、この三社大祭のためになんか物を作ったり売ったりするのが うまくできれば、そういうのもいいかなと。例えば年中あそこに行くとお祭りのが売ってるよとか、まあ、あると思うんですけどね、全国的には。でも八戸のお祭りの専門店なんてあんまりないと思うんで、そこらをちょっとこうなんかできたらいいかなという夢はちょっと思ってますけどね。
今までのお土産とはちょっと違う、はい、組 の, 中でやってらっしゃった方だから見えるようなものみたいな。
そうですね、いろんなのできると思うんですよ。
まだまだちょっと足りないなと思った部分があるんですね、うん、はいはい、じゃあね、はい、じゃあそれを定年後ということですけど、あとどれくらいなんですか。おいくつかは全然聞いてなかったんですけど、内緒にしておきますか。
年ですか。
内緒でもいいです先生、
今57。
じゃああと3年。
3年、
それまだじゃあ仕事と両立しながら、また夢を大きく描けるように、はい、ということですか。じゃあそれもちょっと私も楽しみにしたいんですけれども、まずはお祭りに飾る皆さんが増えればいいなということで、11日町龍組さん出し組ですけれども、まあシーズンとしては今この放送の時はね、オフシーズンに入るとこですからあれですけど、お祭りに参加したいっていう子どもたちもしいたら、いつ頃から募集かけるんですか。
だいたい6月からは募集はしてるんです。でも、はい、実際その参加される方もいろいろ申し込みとかしてくるのは7月になってから、ですので、まあこの出し組に参加したいというのがあれば、その出し小屋に行けば、まあ夕方、まあ7時平日だと7時頃、日曜日だとまあ当然10時頃から いると思うんで、
あ、午前中10時から、
はいはい、だから各出し小屋に行って、いろんなその作ってる方々に聞けば、どうやって参加したらいいとか、参加料いくらだとか、浴衣はどうだとかって教えてくれると思うんで、まあ来年からですね、まあ、6月7月頃から、参加したいと思う方は出し小屋に行ってくださればいいと思います、
はい。ちなみに11日町龍組さんが柏崎にあるんですね、はいはい、夫も脳神経クリニックのお迎えあたり
です、ね、はい、
にあるということで、はい、じゃあ先ほどのお時間あたり、時期になればお囃子が聞こえてくるでしょうし、あとはもうカンカンカンとかガガガガガとか作業してる音が聞こえてたらちょっと覗いてみてということですね、はいはい、ぜひやっぱり多くの方に参加してもらいたいですか。
そうですね、本当作らないで参加される方も実際必要だしいっぱいいるんですけど、作ってる途中が本当は面白いんで、この出汁のこれがどこについてどうなっていくんだろうっていうのが分かんないで作ってる人の結構いて、
はい、
で私らはこう作ってっていうのが出汁についた時には喜びもひとしおというか、でましてや賞を取ったりすればね、喜ぶんで、作ってる時は私は本当はまずいと思ってんですよ、いつも。
ずっと制作に携わってるからこそ、そこ見てほしいですね。
出汁が出来上がってからはもう子どもたちのお祭りになるから、作ってる時大人のお祭りってね、いつも思ってて、で前夜祭に作ったのを市役所の道に持っていくんだけど、他の出汁組と並べてこう見た時は感動ですよね。
ああ、そうなんですね、
うちも頑張ったけどもよそも頑張ってるなと思って見て、 あの場面が一番私は好きでね、で毎年頑張って作ってるんだけど、
お披露目の日というんでしょうかね。でその次お通りの日はしっかりと11日町さんは必ず浴衣大人の人を着て参加されたりとか、まあ、いろんな思いが込められているようなんですけれども、まあ、お時間になりますので、最後にですね、まあ、このお祭りへの思い、 まあ、ぜひ皆さんへのメッセージということでお願いいたします。
は
い、
お祭りはですね、先ほども言いましたけども、市民のお祭りとして、八戸三社大祭これからどんどん盛り上がっていくと思いますので、制作それから参加、ぜひ市民の皆さん、積極的に各出し組に参加していただければと思っております。
はい、ぜひとも、もう今ちょっとね、シーズンは過ぎましたけれども、来年とか、それから縁振りもまたね始まりますよ、はい、なんだかんだしているうちに、はい、そこでもまた寒い中の披露になると思いますけれども、お体に気をつけてどうぞ、はい、楽しませてください皆さんを、はい、お話を伺ってまいりました。青い森信用金庫営業戦略部部長で11日町竜組会長、11日町縁振り組親方でいらっしゃいます石橋光弘さんでした。4週にわたりどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。